どうぞヨハネの黙示録10章を開いてください。私たちはこの9章の中で第6のラッパが吹き鳴らされたことを見ました。神様の裁きが下ったわけです。そして第7のラッパが最後のラッパですけれども、そのラッパが吹かれる前に小休止があります。ちょうど括弧の中に包まれているようです。その箇所が今日私たちが見ていく10章1節からのところであり、11章の14節までそれが続きます。そしてその後最後のラッパが吹かれるわけです。このようにこの黙示録の中を見たときに、ちょうどあの封印が解かれるときもそうでした。第6番目の封印が解かれ、第7番目の封印が解かれる、その間に少しの小休止がありました。またこの後ですけれども、16章の中を見ると、蜂の裁き、この器が壊される裁きが出てきますけれども、その蜂の裁きの中でも第6番目の蜂の裁きと第7番目の蜂の裁き、その間にもわずかな小休止があります。なんでこんなことがあるのか、なんでこんな小休止が、なんでこんな格好の中に包まれたようなことがあるのか。一つはこれまでに示された出来事というのを人々が消化するためにです。いえば考える時間を与えてくれているわけです。また同時にいろんなことが世界中に起こるわけです。もう私たちもこの黙示録を学び始めて、自然界に大変な災いが下ることを見てきました。世界的なレベルです。第6のラッパが吹き鳴らされたときに世界の3分の1の人口が滅んでしまうことが記されてましたよね。ですからそういったニュースが毎日のようにヘッドラインを飾るわけです。そういうニュースが世界中駆け巡っている。一体どうなってしまうんだろう、この世はどうなってしまうんだろう、そういうことが人々の間で語られるようになっている。しかも1日2日の話じゃありません。もう3年以上そういう時代が続くわけです。大変な時代の話です。多くのクリスチャンたちは確かに神様によって守られています。でも彼らもいろんな面で不安になります。この世界がどうなっていくのかって。今でも多くのクリスチャンたちがいろんなことで不安を抱えているかもしれない。そこで神様はこういう小休止を与えるんです。そうして再びクリスチャンたちに対して心配することはないって、全ては神の見てのうちにあるんだって。いろんなことが確かに起こってるし、信じられないようなことが世界的に起こってるけれども、心配する必要はない。すべて私の見てのうちにあり、私の御心、私の計画がなされてるんだ。そのことを思ってクリスチャンたちを励ますんです。どんな時でも神が共にいてくださり、どんな時でも神が守り支えてくださるというのは、信者たちにとって大きな慰めであり励ましです。それを与えてくれるんです。さっきもお話したように、この3つ出てくる小休止の中でこの箇所が一番長いです。ですから10章の1節から11章の14節までそれに当たるわけです。第6のラッパと第7のラッパの間にこの小休止が入っているわけです。この間にヨハネは幻を見ます。ちょうど第6番目の封印が解かれ、第7番目の封印が解かれるその前に2つの幻があったように、彼はここで2つの幻を見ます。この10章の初めから11章の13節までの間に示される2つの幻、1つは今日見ていく10章、小さな巻物を持った天使が出てます。そして2つ目は2人の商人、 2人の証人、証人の話が11章の初めから出てきます。今日と次回と我々はこの2つの幻を見ていきたいと思います。まず今日第1番目は10章の中です。小さな巻物を持った天使、この一人の強い御使い天使についてヨハネが教えてくれることをご一緒に見ていきたいと思います。まず一節ご覧ください。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであったと。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置きと。まず最初にこの箇所が私たちに教えてくれるのは、この一人の強い天使についての話です。ヨハネはこの強い天使がこの地上に降りてくる様子を見ています。その様子がこの一節のところに記されていました。でまず皆さんに見ていただきたいのは、この一節のところにまた私は見たというふうに始まっています。何度も今まで見てきました。ヨハネが新しい幻を見るたびにこのような書き方をするわけです。新しい幻を彼は見るわけです。でこの下ってくる強い御使い、当然私たちは一体彼が誰なのかということを考えるわけです。でまず最初に説明しておきます。これは主イエス・キリストの話ではないということです。なんでそう言うかというと、この後この天使についての説明が出てくるんですが、それを見てるとどうも非常にイエス様に似た説明がされているんです。ですから最初に結論を言っておきます。これはイエス様ではありません。今からその理由を挙げます。そしてこの天使の説明をしていきますけれども、さっきも言ったようにこの天使がどういう天使なのかを見ると本当にイエス様によく似てます。まずこの天使が、一人の強い御使い天使がイエス様でない理由、一つ目というのは、まず主イエスキリストは新約聖書の中において天使とは呼ばれていないということです。イエス様は新約聖書の中では天使というふうに呼ばれていないんです。確かに旧約聖書において肉体を持ってこの世にお生まれになる、その以前の話です。いいです。旧約の時代、その時には主の使いというふうに呼ばれました。何度か主イエスキリストが地上に来られているその様子が記されています。ですから一般的に言われるクリスマス、イエスキリストの誕生をもってイエスがこの世にお生まれになったんじゃありません。この世に存在するようになったんじゃない。主イエスキリストは永遠から永遠に存在されている。ただ肉体を持ってお見えになった、それが一般的に言われているそのクリスマスです。お分かりですよね皆さん。でも永遠から永遠に存在されているわけであって、肉体を持つ前もイエス様は存在されていた。そのイエス様がこの地上に来られたときには主の使いというふうに呼ばれています。旧約聖書には確かにそのことが出てきます。例えば創世記の16章の7節のところにそのように記されています。それは旧約の話であって、新約聖書を見たときに新約聖書の中をのどこを見てもイエス様のことを御使いというふうに、天使というふうに呼んでいるところはありません。ですからここにもう一人の強い御使いと記されているわけで、これがイエスキリストでないと。それが一つ目の理由です。で二つ目の理由というのは、この天使がどうなるかというと、天から降りてくるんです。地上に主イエスキリストは確かにこの地上に帰ってこられます。目的ご存知でしょう皆さん。この地上に神の王国を築くためです。千年のそのために主イエスキリストが地上に帰ってこられるわけです。もしこれがイエス様だとしたら、イエス様は帰ってこられてまた天に上がられて、そしてまた帰ってきて千年王国を作るって、聖書の教えから見るならばそれも違う。三つ目の理由として考えられることは、このもう一人の強い天使は5節6節のところをご覧いただくと、誓いをなしています。神に対して誓いをしています。イエス様はそんなことをなさらない。ですから確かにこの天使はイエス様によく似てるんですが、主ではないということが言えます。 さて、じゃあこの天使について少し見ていきましょう。まずもう一人の強い御使いがと書いています。注目いただきたいのはこのもう一人という形容詞は何度も出てきましたでしょ。7章の2節にも8章の3節にも出てきた。ここで使われているギリシャ語っていうのは本質的には同じでありながら別のものという、そういう意味を持った形容詞でした。アロスという言葉が使われています。ということはもう一人の御使いというと、このラッパを吹いた御使いたち、この御使いたちとは同じ天使でありながら全く別の天使であるということです。ですからもう一人の御使いと記されているのはラッパを吹いていた天使たちとは違うという話です。ですから正直なところ誰か分かんないんです。ただこの黙示録と旧約聖書のダニエル書というのは非常に関連しています。ダニエル書の中を見たら2人の強い御使いたちが出てきます。1人はガブリエルであり、もう1人はミカエルです。ですからひょっとしたらその中のどちらかであった可能性があります。でもこうなっていくともう、もう推測の世界になってしまいます。ですから我々はもうそこでとどめなきゃいけない。ある一人の強い御使いが天から降りてきたんだと。そしてこの天使に関してこんなふうに続きます。彼はその雲に包まれてと書いてます。これはヨハネが見たその幻です。この降りてくる一人の天使についてこのように彼は見るわけです。彼はまさに雲に包まれているような、ね、でこの雲に包まれるっていうのは権力であったり威厳であったり栄光を表します。きっと皆さんも思い出されると思うんですが、神の栄光が満たされた時にその一帯は雲で覆われたって、そういうところからこの雲っていうのを見ると我々はそのような栄光というのを思うわけです。ですから権力であったり威厳であったり栄光、それを表しているわけです。またこの天使はどうも裁きに関わる働きをするようです。なぜかと言いますと、この雲という言葉は新約聖書の中に25回出てきます。そのうちの9回は裁きの場面に出てくるというか、それと関連して使われています。どんなふうにかというと、キリストが裁きを下すために天の雲に乗って来られると書かれてあるところ、ね、イエス様が天の雲に乗ってやって来られる目的は何か、裁きを下すためです。ですからこの雲というとそのような栄光だけじゃない、裁きとも関連しているわけです。ですからどうもこの天使というのは非常な力を持ち、また権威を持ち、それでいて裁きを下される、裁きに関わる天使であったということが言えます。二つ目、実際に三つ目ですけども、頭上には虹があると書いてます。この天使は他の7名のラッパを吹き鳴らす天使とは異なっているし、雲に包まれている。そして3つ目は頭上には虹があると書いてます。この虹っていうのは実は4章の3節のところに出てきましたでしょ。神様の御座の周りには緑玉のように見える虹があったと書いてました。黙示録の4章の3節のところで、そこでもう我々すでに学んだように、それっていうのは神様の恵みと憐れみというものを象徴してるって、ね、皆さん虹っていうと我々がすぐに思い出すのはあのノアの箱舟の話です。ノアの洪水があって全世界が滅んでしまった後、神は虹をお作りになった。それは神様の約束であったと皆さん思い出されますでしょ。もう洪水をもって人類を滅ぼさないということです。すべての生き物、地上のすべての肉のあるものとの間の永遠の契約を神様を結ばれた、それが虹だというわけです。ですから確かに虹っていうのを我々は見るときに、そこに神様の素晴らしい契約、約束というものを我々覚えるわけです。神は憐れみを持って私たちを憐れんでくださる。もう洪水を持って私たちを滅ぼすことはない。ですから虹はそういう約束を私たちに思い起こさせます。 また同時にこの虹という言葉なんですけれども、旧約の中ではヘブライ語のケセットというヘブライ語が使われるんですが、旧約聖書の中にはこの言葉は77回出てきます。そして77回のうちの4箇所だけが虹と訳しているんです。同じヘブライ語です。じゃああと残ったところはどうかっていうと、1箇所を除いてすべて弓矢と訳されています。弓か矢です。つまり武器なんです。これ例えばあのイサクが自分の息子エサオに対してある願いをしますでしょ。彼も年を重ねてましたんで肉が食べたくなったと。それでエサオに対してこんなことを言います。お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。肉が食べたかったわけです。その中で弓を取って、この弓なんです。これが今私たちが見ている虹と同じヘブライ語です。ですからこの虹を見たときに私たちは神様の憐れみとか神の恵みを覚えるとともに、神様の裁きというものを表すんです。私たちはこの観難時代の学びを始めて、これから先の話ですけれども、大変な神様からの裁きが下ることを見てます。そしてこの天使が確実に裁きに関わってるって、必ず裁きが起こるんだって。しかしそれでいてこの虹っていうのは神の憐れみを示すわけでしょ。つまり皆さん、こういうことですよね。神様っていう方はこの聖書が教えるすべてのものを作りになった創造主なる神は、罪の何一つない清いお方であって、どんな罪でも憎んでらっしゃる方ですから、もう最初から罪に対する裁きを下すという警告をずっと人類に対して発しておられた。しかしそれでいて神は、その罪人が自分の罪を悔い改めて救いを求めてくるならば、その救いを与えてくださる憐れみ深いお方です。そのことをこの天使を通しても私たちまた新たにそのことを教えられるわけです。さて、もう一度テキストに戻ってみましょう。この一人の強い御使いに対し関して、7人の御使いとは違うし、彼は雲に包まれてるし、そして頭上には虹があるし、そして第4番目に出てくるのは、顔は太陽のようであると出てきます。顔は太陽のようである。この天使の顔は太陽が輝くように、主の栄光を反映させている様子です。ですからこの一人の強い御使いというのは、神様の栄光を反映させている。まさに太陽のようにその顔が輝いていると、そのように記しています。この黙示録の18章の一節のところをご覧いただくと、この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなったと。神はご自身の持ってらっしゃる栄光を輝かせます。この天使たちはその神様の素晴らしい栄光を反映させているんでしょう。もっと言えば、皆さん、我々クリスチャンも同じなんですよ。私たちも栄光から栄光へと主の栄光を反映させながら、つまり私たちも神様がどんなに素晴らしいお方であるかということを示しながら生きているわけでしょ。天使たちもそうです。彼らは被造物ですけども、創造主の神のその栄光を表しながら、まさにここに見るのもこのように太陽のように神の栄光を表しながら歩んでいる存在である。第5番目に出てくるのはこうあります。その足は火の柱のようであったと。この御使いの足は火の柱って、火というのは神様の裁きを表します。ですからこの天使はその悪をその足でもって踏みつけていく様子、 悪を裁く存在であると。このようにこの天使の説明がなされています。そして最後にもう一つだけ、その手には開かれた小さな巻物を持っているというふうに書かれています。実はこの小さな巻物とは一体何かといろんな議論がなされています。確かに5章の一節のところで私たちは巻物の話を見てきましたでしょ。7つの封印がされた巻物の話です。覚えてます？ある人たちはそれは2つ全く異なるものだって言うんです。巻物が存在し封印がされていた巻物、それが主イエスキリストによって一つずつ解かれていく様子を見てきましたでしょ、ね、7つの封印が解かれた様子を見てきた。でこの10章になると小さな巻物って書いてあるんです。ですからひょっとしたらその開かれた巻物の一部が書かれてるんじゃないかとか、ひょっとしたらこれから示される啓示が書かれてあるのがこの小さな巻物ではないか、おそらく私たちはこれは同じものだと考えます。なぜか一つだけ理由を言いますね。ちょっと皆さんこの8節をご覧いただけます？10章に戻ってくださって10章の8節のところに最後のところを見ていただきますと、開かれた巻物を受け取りなさい、このように天使が命じるわけです。そして9節、それで私は御使いのところに行ってその小さな巻物をくださいと言ったって。言葉は違いますけど同じものを指してません？8節のところに開かれた巻物を受け取りなさいって言って、彼は御使いのところに行ってその巻物と言わずにその小さな巻物をくださいって。ですからどうも別のものではなくて同じものではないか。じゃあなんで小さいっていう言葉を使っているかっていうと、このあとヨハネがその小さな巻物を食べるんです。ですからそういう意味でそれにふさわしいサイズということで小さいとされてるんじゃないかと。いずれにしろそこには神のメッセージが記されているわけです。そしてこの巻物がどうかっていうと、開かれた小さな巻物というふうに記しています。この開かれたっていう動詞の時制は完了形であって、もうすでに開かれており、今も継続して開かれているという意味です。ですからさっきも触れましたように、おそらく5章の一節のところで、その7つの封印が押されてあったその巻物、その巻物は開かれました。そしてここで言われているのはもうすでに開かれた巻物の話です。小さな巻物ですけれども、ですからおそらくこれは同じものを指しているんだろうって。最後と言いましたけどもう一つありました。この強い御使いに関しての説明です。最後7番目に出てくるのがこの2節の終わり、右足は海の上に、左足は地の上に置きと書いています。両足がその海の上に地の上にこうまたがった様子です。それをヨハネが見るわけです。つまりこれは何を意味しているかって膨大な大きさを意味しているんです。もっと言えばこの世界のすべてのものを支配しているということです。また神様の裁きというものが世界の一部ではなくて全世界に及ぶことを天使が示しているんです。そしてその裁きが及ぶことによって今は一時的に神の敵であるサタンがこの世界を支配しています。でもいつまでも続くわけじゃありません。主はそれに勝利なさり、そして全ては主の元に戻されるわけです。ですからこうして7つの説明をもってこの強い天使の説明がされています。で最初にもお話したようにこうして見たときに非常にイエス様に似ているということは確かですよね。ですからこの強い御使いというのが主イエスキリストを指しているのではないかと、その説が出るというのはうなずけます。 でもさっき最初にお話したように、その言った理由でもって、これは主イエスではなくて一人の神様のその役目を受けて働きを成した天使であるというふうに考えるわけです。さて、この行動を見ていきましょう。この天使がどんなことをするのか。3節見ていただきますと、こう書かれています。獅子が吠える時のように大声でこの天使は叫ぶわけです。彼が叫んだ時、7つの雷がおのおの声を出した。まずこの天使がしたことは何かっていうと、獅子が吠える時のように大声で叫んだって。この大声で叫ぶっていうのは、私たちもやりますでしょ。大声で何かを言うっていうのは、自分の言うことを聞いてもらいたかったり、また相手に注意を払ってもらいたりする。そういう時言いますでしょ。おそらくこの天使もこれから彼が言うことを強調してたんでしょ。また彼が言うことを聞く対象がしっかりとそのことを聞くように注意を払うように、そういう意味で彼は大きな声で叫んだとあります。このライオンが吠えるって、このような表現がされています。確かに私たちは動物園に行ってもあんまり注意を払いませんし、ライオンがどんなうなり声を上げていようと私たちはあんまり恐怖心を抱きませんけど、もしこれが我々がアフリカにいて、サバンナにいて、ライオンがいる地域にもし我々がいたとしたら、そんなうなり声を聞いたら我々は目を覚まして周りを見渡して注意を払いますよね。まさにそういう様子です。いいです。これからこの天使が、そしてその後いろんなことが出てきますけれども、このメッセージが私たちに教えていること、もっと言えば観難時代に生きている人たちに教えていることは、このメッセージを注意深く聞かなきゃいけないという話です。いい加減に聞くんではなくて、注意深く聞かなければならない。でこの御使いがこのように大声で叫んだときに何が起こったかというと、7つの雷がおのおのの声を出したって、一体何の話なんだろうと思います。結論言うと、これは父なる神様の話でしょう。父なる神様の話。なぜそう言うかっていうと、まず主イエスキリストに父なる神様がお話になった時の様子がヨハネの福音書の12章に出てきます。イエス様は父を皆の栄光を表してくださいって言われたときに、天からこのような声がしたとヨハネの福音書の12章の28節が言います。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そうって、ね、こうしてヨハネの12章の28節はどんなことを父なる神がイエスに伝えたのかちゃんと見てわかります。でもその時にいた人々はどうだったかっていうと、そうではなかったようです。29節はこう続くんです。そばに立っていてそれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと思ったって。お分かりになります？今私たちはその時に起こったことをこうして活字で見ることができる、内容を正しく理解することができる。でもその場にいた人々は父なる神がイエス様に語った内容を聞いた時に、内容なんかよく分かんない、雷が鳴ったのかと思った。父なる神がお語りになったときに、人間はそれがまさに雷が鳴ったかのように思ったんです。雷っていうのは裁きにおける神の声に、父なる神の声によく似ています。例えば使徒の働き、ごめんなさい、詩編の18編のところ13節ご覧いただくと、主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた、氷そして火の炭なんて続きます。裁きの話です。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。またイザヤ書の29章の6節のところは、万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れるって。万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れる。裁きの話です。そこにこの雷の話が出てきますでしょ。 ですからこの3節のことで7つの雷が各々の声を出したと。どうもこれは父なる神様が声を発せられたと、そのように見ることができます。しかも見ていただきたいのはね、3節のところで7つの雷、つまり父なる神様がおのおの声を出した。これだけ見てると何を言ったか分かんないでしょ。次4節見てください。7つの雷が語った時と書いてある。そこで私ヨセフ、ヨハネはそれを書き留めようとしたって。書き留めようとしたっていうことは語られた内容が分かったからでしょ。分かってなかったら書き留めることできないんです。ですからこの7つの雷が語ったときに、それを聞いていたヨハネは何を言われたのか、それが理解できた。そこで彼はこれまでと同じようにそれを書き写そうとしたんです。そうするとヨハネに対する禁止の命令がこの4節に出てきます。ご覧ください。7つの雷が語ったとき私は書き留めようとした。すると天から声があって、7つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いたって。書こうとしたら書いてはならない、その命令が与えられたんです。言ったことは封じておきなさいと、それは秘めておきなさいと。実はその理由はよくわかりません。ただ言えることは、神がそのように定められたと、知らすべきでないとしてこれを書き留めてはならないと、このように命じたわけです。さあ、そういったことが起こったことがこの中に書かれています。で、今度5節に進んでいただきたいんですが、5節はそして7節まで何があるかというと、この一人の強い御使い天使の誓いが出てきます。この天使は神に対して誓いを立てるんです。5節ご覧ください。それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、今見てきたこの強い御使いの話です。右手を天に上げて永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓ったと。天を指して神を指して誓いをなしたということがここに書かれています。で、皆さん、これは何も珍しい姿勢ではありません。こういう姿勢でもって人々は誓いを行っているんです。例えばダニエルの12章の中にも、その右手と左手を天に向けてあげ永遠に生きる方を指して誓っていったと、そのように記されているわけであって、このような姿勢を持って誓いをなしたということです。さて、姿勢は分かりました。でもね、皆さん、この誓いっていう言葉を我々考えると、何かこういうふうなことをします、自分の決心を誓っているようにこう見えるじゃないですか、ね、こういうことをします、そういう誓いを立てている。でもここで言われているこの誓いというのは、天使が何かをしますということを父なる神に誓っているのではなくて、神に誓うことによって自分の言うことが真実であることを保証しようとしているんです。ここで天使がしたことは何かというと、こういうことを私がしますということを言ったんじゃなくて、これから私が語る内容が真実だということ、それを言っているんです。これ例えば私たちもね、神に誓ってっていうような言葉をよく聞いたりします。それ何言ってるかっていうと、これから言うことが真実だということを伝えたいわけでしょ。神に誓っています、私の言うことが真実だということ。ですからこの天使がしたことは何かっていうと、自分の願い事を神に伝えようとしたんじゃないです。彼がしていることは何かっていうと、これから語ることが真実だということを伝えようとするんです。ハッカス先生は、この誓いは天使が言わんとすることが最も重要であり真実であることを示している。これから語ることが最も重要なことであり、また真実であること、それがこの天使が父なる神を指して誓うと言った。 ことであり、そのメッセージがこの後に出てくるわけです。そのメッセージを見る前に、この誓いをしたその神がどういう方なのか、その説明がなされてますよね。あなたや私の神がどんな神なのか書いてます。永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方である。素晴らしい定義だと思いません？私たちの神っていうのは人間によって作られたものではありません。また人間が神になるのでもありません。動物でもありません。人間が作った像でもありません。聖書の教える神というのは永遠から永遠に存在していらっしゃる方、この方によって全てのものが作られた。そのことをこの6節は私たちに教えてくれます。永遠なる神がこの自然界のすべてのもの、そしてあなたや私を創造してくださった。さて、どんな誓いの内容なのか、正確に言えばどんな重要なメッセージをこの天使は語ろうとしているのか。6節の後半見てください。もはや時が延ばされることはない。何を最初にこの天使が言ったかっていうと、時間がすべて経過し、もはや延期されることはない。つまり主が約束されたことが今まさに起ころうとしているという話です。7つ目の約束されているラッパが予定通り吹かれるという話です。もうその時が来たんだというメッセージです。もうこれから遅れることはないんだと、まさにもうそれが起ころうとしてるんだ。それがこの6節の後半にある、もう時が延ばされることはない、その時が来たというメッセージ、それが天使が語るんです。次7節ご覧ください。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響く、その日にはと書いてますでしょ、ね、第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日、つまり最後のラッパが吹かれるその時の話です。でその日って言った時に、なんかその一日を連想しません？ラッパが吹かれるその日っていうと、その吹かれるその日、この日という言葉です。この名詞ですけれども、実はここ単数形じゃなくて複数形で使われています。その日よりもその日々です。つまり言いたいことは、ある一定の期間がそこにあるという話をするんです。なぜかと言いますと、皆さんね、第7のラッパが吹かれる、最後のラッパが吹かれた後、今度は最初にも触れたように蜂の裁きが下るからです。7つの蜂の裁きが続きます。ですから1日に起こる出来事じゃないんです。ある一定の期間、このような最後の裁きがこの地上に起こるという話です。それがこの7節の中で御言葉が私たちに教えることです。じゃあその時にはどうなるかって、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると。神様の奥義っていうのは、隠されていた神様の真理の話でしょ。旧約の時代において神様は預言者たちに神様の奥義をたくさんお語りになりました。多くの人々はそれがどういうことかよく分からなかった。これからこの人類の歴史において神が何をなさろうとしているのか、多くの人々はそれを理解してなかった。まさにミステリーでした。奥義でした。この天使が言うことは、それが全て明らかにされる、予言されていたその内容が明らかにされ、そしてそれがまさにこの地上にあって成就するという話です。神様は人類のその創造から、彼らが罪を犯した後、人々の前に必ず罪の裁きがあることを警告してこられました。エデンの園でもそうだったですよね。園の中央にある木の実を食べるとき、そのときあなたは必ず、何て言いました？死ぬって。 罪には必ず結果が伴います。そうして神様は必ず罪に対しての裁きがあるということを警告してこられた。そしてその裁きがいよいよこの地上に下る、その時が来たって。これまでは神が忍耐をもって、もちろん神の計画のうちにあるわけですけども、伸ばされてきたわけです。人間的に言えばパウロたちは思ったんです。もうそれが来るって、自分たちが生きている間に。でももう2000年近く経ちました。神は忍耐をもって一人でも多くの罪人がこの救いに預かるように待ってくださった。でもここでは言われるんです、もうその最後の時が来たって。そしてこう続いていきます。八節のところから最後の十一節を見たときに、ヨハネに対する新しい命令が与えられています。それから前に私が天から聞いた声、この声はあなたが見たことを書き留めてはならないと彼に命じた声です。その声がまた私に話しかけていった。さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。さっき見てきたその強い御使いが手にしているその開かれた巻物を、小さな巻物を受け取りなさいって、このように命じられたわけです。それで9節、私は御使いのところに行ってその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った、それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。さあ何の話をここでしようとしてるんでしょう。まずこのその小さな巻物を取って食べなさいって、この取って食べるっていう言葉なんですけど、これはむさぼり食うとか食べ尽くすとかガツガツ食べるなんて、そういう意味を持った言葉です。つまりまず言われていることは、この巻物には神のメッセージが記されているわけでしょ。そのメッセージをまず自分自身が食べる、つまりそれをしっかりと消化するという話です。そうすると神様のお言葉っていうのは、私たちクリスチャンたちにとってとても甘いものです。そんなふうに詩編の著者は表現してますでしょ。あなたの御言葉を私の上顎に、なんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのですって。どうしてこんなことを言ったかというと、神様のお言葉、愛する神様がくださったお言葉っていうのは私たちにとって最もかけがえのないものである。だからこの救いに預かっているクリスチャンたちというのは、神のお言葉が大好きであり、神のお言葉をいつも学んでいたいし、神のお言葉をいつも聞いていたい、ね、御言葉に全く関心がなくて、御言葉なんかどうでもいいなと思ってたら注意しなきゃいけないですね。神によって救われた者たちに与えられた新しいその性質というのは、神のお言葉を心から愛する者たちです。だってその御言葉は神が与えてくださったものだから。ですからその御言葉を読むときに、私たちは神を知ることができるし、神の計画を知ることができるし、まさにそれは私たちにとって喜ばしいものである。まさに私たちにとって心よいもの、心地よいもの、甘いものです、まさに。でもなんで食べたら腹の中でそれが苦くなるのかって、理由があります。御言葉をしっかり読んでいくときに、そこに何が記されているか。そこに記されているのは罪人に対する裁きです、ね、もちろん我々クリスチャンにとってこれは喜びの知らせです。神のメッセージは私たちの希望でもあります。喜びです。しかしそこに記されている罪を裁かれるという知らせ、神に逆らい続けている者たちに対する神の裁き、 考えてください。我々の愛する者たちが裁かれるということを考えるだけでも私たちの心って痛みません？私たちの愛する者たちが永遠の滅びに地獄に行くことを考えるだけでも心は痛んできません？その話をしているんです。確かに御言葉は素晴らしいけれども、そこに書かれているメッセージはこの神を否定し神に逆らい続けている人たちにとって恐ろしい話です。ちょうどパウロが、そしてモーセが、自分の愛する人々のためだったら喜んで自分が自分の命を捨てる、自分が天国でなくても地獄に行ったとしてもそれで彼らが救われるんだったら喜んで、なんで彼らがそんなふうに思ったかっていうと、その滅びに向かっている人たちのことも彼らは愛してた。彼らが永遠の滅びに至ることを彼らは喜んでなかったんです。それって神様の愛でしょ。私たちのように永遠の滅びに向かってた者たちに神は素晴らしい救いを備えてくださった。私たちの周りで永遠の滅びに向かっている人たちがいる。その人たちを見て仕方ないよねとか、当然だよねなんて、そんな態度は御言葉が教える信仰者の中には微塵たりともなかった。彼らはその人たちのことを憐れんだんです。彼らはその人たちのことを悲しんだんです。ですから御言葉を見て神がそのような人たちに対する裁きを下すというメッセージは彼の心の中にあって苦かったんです。辛かったんです。苦しかったんです。我々信仰者が考えなきゃいけないのは、そんな思いを持って私たちが人々と接しているかどうかです。あなたの愛する者が彼らの罪ゆえに、救いを拒み続けるゆえに永遠の地獄に向かっているというこの事実を知っていながら何も感じなければ、僕らの信仰自身がおかしいです。彼らが永遠の滅びに向かっているのを知っている以上、我々は何とかして彼らがその滅びから救われるようにって、そのように祈るでしょうし、その救いの唯一の方法である救い主イエス・キリストのことを語るでしょうし、ですからそのようにこの巻物を食べるなら、ここに記されている神のメッセージをあなたが消化するならば、それはあなたの腹にとって苦いって。最後見てください。11節、その時彼らは私に言った。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならないって。ここで与えられた最後のメッセージ、ヨハネに与えられた最後のその務めというのは、だからこの素晴らしい救いを伝えなさいというメッセージです。すべての人々に対して。思い出してください。ヨハネはどこにいました？パトモス島にいました。収監されてました。自由がありませんでした。それでいて神は彼にもう一度この務めを与えるんです。だから彼は必死になって神の真理を知らせたんです。記してそれを知らせたんです。我々もいろんな方法を講じてなすことができます。体が動かないかもしれない。でもだからといってメッセージが語れないわけじゃない。さまざまな方法を講じて私たちはこの素晴らしい救いを語り続けていくことができる。ね、信仰者の皆さん、そのために私たちが救いに預かり、そのために生かされていることをもう一度思い出さなきゃいけません。そのために神様は私たちを生かしてくださっている。この素晴らしい救いのメッセージを伝えるためにです。そのために今日が与えられているんです。どうぞこの一週間、その務めを覚えてその務めを果たしてください。しっかりとイエス・キリストによって与えられる完全な救いを、唯一の救いを伝えてください。ちょうど主が私たちにそのことを命じられました。今回ヨハネはそのことを神様から命じられた。彼もその働きを継続しました。私たちもその働きを継続すべきです。助けをいただきながら主のこの働きをしっかりとなしていきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、今日改めてあなたの御言葉を通して この後何が起こっていくのかを見ました。今の自分と関係がないというのではなくて、自分よりも周りの人たちを見るときに、彼らが一体どこに向かっているのか、どこで永遠を過ごすのか、そのことを覚えるときに、神様どうぞ、モーセがそうだったように、パウロがそうだったように、そして主イエスキリストご自身がそうだったように、私たちの心が悲しみによって涙しますように、愛する者たちが永遠の滅びに向かっているその現実を突きつけられて黙っているような、何も感じないような、そんなあなたが喜べない信仰者でないように、どうぞ私たちの心を今一度変えてくださるように。そして神様、まだ明日があるではなくて、与えられたこの日、私たちはその目的のためにしっかりとなすべきことをなすことができるように、与えられたこの素晴らしい福音のメッセージを語る者として今日出ていくことができますように、いろんな方法を講じて愛する者たちにこの素晴らしい救いを伝えることができますように。そして主よ、どうぞ憐れみを持って私たちの愛する者たちをこの救いへと導いてください。あなたの助けが必要です。あなたの憐れみが必要です。主よ、どうぞあなたの御業がなされますように。どうぞ私たちを力づけてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。